私たちの天の父なる神様、あなたは私たちの一人一人の人生に時を定めていてくださって、そしてその時はすべてあなたの御手の中にあって美しい時であることを告白いたします。生橋美幸姉妹が68年の人生を全うされて、この旅路はお体が不自由だったり、もしかしたら自由に動くことができず、また自分の話したいことを聞き取ってもらえず、いろいろと不便なこと、またストレスを感じることもあったかもしれません。しかしその美幸姉妹のまっすぐに神様に向けられた信仰を私たちは覚えております。今は痛みも苦しみも悲しみもない、全ての涙を拭い去ってくださる天の御国で、今は精一杯駆け回って神様の懐に抱かれて大声で賛美して行こうていることを私たちは信じております。神様、私たちに今一度天国の希望を確かなものとしてくださって、天国でまたお会いし再会を喜び、一緒に神様を賛美できるその日まで、しばしの天と地におけるそれぞれの歩みを祝福してお導きください。ご家族には神様からの豊かな慰めがありますように。特に明日、脳幹から脳骨に至るまで一日の葬儀の上に神様の導きと慰めがあふれますようによろしくお願いいたします。また神様、今日再び私たちをこの場所に呼び集めてくださって、あなたに礼拝を捧げることのできるこの特権をありがとうございます。どうぞこの週の始まりの日、そして今年度最後の日曜日、私たちが今一度襟を正してあなたの御前にこの時間をお捧げします。どうぞ私たち一人一人の心に神様が触れてくださって、御言葉をそこに語ってくださって、私たち一人一人がまたここから新年度へと歩み出すことができますようによろしくお願いいたします。明先生は韓国でご奉仕に当たられています。徹夜祈祷会があったり、なかなかハードなスケジュールだと聞いています。どうぞ先生ご夫妻の健康も守られて、ご奉仕が最後まで祝されますようにお願いいたします。病の中にある方々、施設に入っている方々、また問題を抱えている方々、どうぞ神様の助けと祝福が豊かにありますように。また今日集われたお一人お一人の心の内を一番よくご存知の神様が、このひととき祝福を持って導いてください。今から御言葉を見ますから、どうぞ神様ご自身がお語りください。心開き、心の耳と目を開き、あなたの御言葉を待ち望みます。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さあ皆さん、2016年度最後の日曜日を迎えました。今年度を今週で終えて、そして来年度からは新しい年度、2017年度に入ろうとしています。皆さんは改めてこの1年間の歩みを振り返ってみるならば、どのようなことを思い出して、そしてどのように神様への感謝を捧げることができるでしょう。どんな賛美が皆さんの口から溢れてくるでしょう。またどのように信仰を告白してこの年度を終え、新年度に歩み出すことができるでしょうか。まあ、この1年間を振り返ってみるならば、本当にいろんなことがあったように思います。何よりも大きなニュースとしては、今年度から吉戸新学生ご家族がこの福島に来てくださって、私は大いに助けていただいてありがたく思っています。また大きなことといったら何が浮かぶでしょう。4つのチャペルがずっと使えずにいましたけれども、小高チャペルがまた再び使えるようになって、あそこに電気が灯って、あそこでまた再び賛美を捧げることができるようになって、あそこで礼拝を再開することができた。これも本当に感謝なことだなと思います。また今年度もアメリカからチームも来てくださいましたね。夏に17人でしたか。たくさんのプログラムを通して神様の素晴らしさと力強さ、 みんなで改めて味わうことができたようにも思います。また今年度も何回あったか数回のコンサートもありましたね。また通常の集会の数々もその都度祝福されて、ああ確かに神様に導かれてこの1年間を歩んでくることができたのではないでしょうか。また今年度も大切な教会員の方々との地上での別れもありました。お一人お一人のお顔を思い出すときにやっぱり寂しさもありますけれども、天国での再会の希望を握りしめながら私たちもこの地上の旅路を全うしていきたいと思いますね。私たち一人一人の歩みにも本当にさまざまなことがありますけれども、あ確かに教会の歩みも山あり谷ありだなと思います。でもそこで私たちはどうでしょう、何よりも主が神様が道を作ってくださるんだということを震災後そして今年度も体験させられてきたのではないでしょうか。何もないように思える時でも、まるで私たちがこの教会が荒野や砂漠の中に置かれていると思えるような時でも、そこで主が道を作って導いてくださって今日またここまで歩んでくることができたのではないでしょうか。私たちはもうすぐ始まろうとしている新年度も全知全能なる神様を見上げ続けて歩んでいきたいと思います。人を見て自分を見てつぶやき出すのではなくて、神様への信仰をいつも働かせ続けながら、また一日一日を神様と共に歩み出していきたいと思うんですね。さあ続けて見ていますこの新約聖書の使徒の働き、今日は8章に入りました。これまでの箇所を思い出すときにいかがでしょうか。生まれたばかりのエルサレムに生まれた初めの教会、初代教会にもやっぱり福島第一にもいろいろあるように、初代教会にもやっぱりいろんなことがありました。そして前回ご一緒に見ました7章の最後にはどのような出来事が書かれていたかというと、そこにはとうとう教会史上最初の殉教者を出すに至ってしまった、そんな出来事が書かれていましたね。最初の殉教者、それは誰でしたか。使徒の中からではありませんでしたね。教会員の中からです。教会のメンバー、羊の中、役員さんから出たのでした。御霊と知恵とに満ちて活躍するステパノというお弟子さんはあまりの活躍ぶりに議会から妬まれて、そして議会に捕らえられてしまって、そして偽りの証人たちからもああだこうだってあることないこと言われました。さらには腹渡が逃げ帰る思いで歯ぎしりする人々にぐるっと取り囲まれて、そして人々がもうステパノの言うことは聞きたくないと耳を塞いで大声で何から叫びながらステパノのところに殺到して、町の外までステパノを引きずり出していきました。しかしステパノの顔は見つかりの顔のように見えたと6章の最後には書き留められていました。また7章の最後に書き留められているように、いよいよの極限状況の中にあってもステパノはそこで天を見つめ続けて、そこにおられるイエス様が立ち上がっておられるということを見ました。そして最後の最後までかえって人々のことを恨むんじゃなくて、人々のことを取りなしてこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈りながら眠りについたと表現されるような、そんな殉教の死を遂げたのでした。さあこれまでの流れを確認するのに時間使ってしまいましたけれども、そんなステパノの殉教の死は今日見る箇所を見ると初代教会における大きなターニングポイントをもたらすんです。ステパノの殉教の死によってどんなターニングポイントがありますか。迫害が本格化するんです。もっと激しい迫害になるんです。そしてそれに伴って教会の人々が各地に散り散りに散らされていってしまう、そんな大きな試練がやってきました。今日はこの8章の始まりの箇所から 教会にも押し寄せる荒波がある。教会に押し寄せる荒波を確認して、しかしどんな荒波にも負けない、どんな荒波があろうとも帰って見ての中でその荒波をも逆に用いてくださる、そんな神様の力強さを今日はご一緒に覚えたいと思うんです。そして荒波をも逆に用いられる、そんな神様に私たちはどのように応答していけるのか、今日は人々の姿とピリポの姿からご一緒に確認してまいりましょう。それでは今日の箇所の8章1節を読める方でご一緒に読んでみましょう。8章1節を読みましょう。はい。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。まず最初にサウロという名前の人物が登場してますね。皆さんご存知のようにこのサウロという人物こそが後にパウロという名前になって、使徒として、そして大伝道者として3回にわたる伝道旅行に出かけたあの偉大な人物です。最後にはローマ帝国にまで福音を伝えた、そんな人物です。しかしこの時はサウロはステパノを殺すことに賛成していたのでした。確かに前回の7章の最後の箇所にもちらっとこのサウロが登場していたこと、皆さん覚えておられますか？引用箇所の丸1番を確認してみましょうか。使徒の7章58節、ステパノの殉教の場面にもサウロが登場してます。ご一緒に読んでみましょう。はい。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。ステパノが石で打ち殺される、その現場にもサウロは立ち会っていました。サウロは先頭に立って迫害を進めていく、そのような人物でした。今日の箇所の戻っていただくと8章1節でもこの使徒の働きを書いたルカは改めてサウロの名前をこの8章1節でも登場させているんです。ルカはパウロがやがてイエス・キリストに出会って、こんな迫害の先頭に立つ人物がイエスに出会って捕らえられて180度変えられて大伝道者になっていく、その伏線をここに貼ってるんですね。さあ、ステパノが殉教したその日、とうとう無差別の迫害が、そしてとうとうその迫害の手が教会に対する激しいものとなって起こりました。生まれたばかりの初代教会は一体どうなってしまうのでしょうか。なんと使徒たちはかろうじて教会に残ったものの、使徒たち以外のものは皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされてしまったのでした。さらにその迫害の激しい様子が書き留められています。ちょっと飛びますが3節も読んでみましょう。その迫害の様子はこうでした。3節を読みましょう。はい。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。彼らはキリスト教撲滅運動に本気で乗り出し始めたんです。サウロは教会に乗り込んでいって教会を荒らし回って、さらにはクリスチャンの家々にまで押し入っていって、そして片っ端から男も女もみんな引きずり出して、次々に牢屋に投げ入れるような、そんな目も開けていられないような激しい迫害でした。この荒らす、教会を荒らす、この荒らすという言葉は野獣が人間の体を傷つける時の荒々しい様子を示す言葉なんです。恐ろしいですね。野獣に襲われるかのようにキリストの体である教会も時に傷つけられ荒らされて、体がもがれるかのようにして教会のメンバーが散らされていってしまうような、そんな試練を経験すること、痛みを感じることがあるのではないでしょうか。 私たち福島第一聖書バプテスト教会もこれまでの歴史を振り返るならば、やはりそのような経験をしてきたのではないでしょうか。もしかしたら同じように教会のメンバーが各地に散らされるような、そのような痛みも経験してきました。また先日は郡山聖書バプテスト教会の新しい牧師先生の就任式と、これまで牧会してこられた先生が埼玉に行かれることになって、その派遣式に行ってきました。その式が終わってから、その式に参加しておられたたくさんの先生方にも言われたんですけれども、ただの就任式とは思えないすごく盛大な式となって、まるで結婚式のような時間になったんですね。なんでそんな素晴らしい式になったかというと、もちろん神様がそうしてくださったんですけれども、今回は明先生が司式を頼まれて、そしてその式のプログラムも全てこちらにお任せということになって、まるで結婚式のような、そんなプログラムになったんです。明先生と一緒にプログラムを練りながら、いつもうちの教会でやるような感じにだんだんとなってきて、私たち熱が入ってきて、そして郡山教会の写真もいろいろといただいて、よその教会なのに郡山教会の歴史を振り返るスライドも作ろうということになって、そして結果、準備はちょっと大変でもありましたけれども、でもとっても盛大な式になって、そして郡山教会の方々にも、列席された方々にも喜んでいただけたのでした。全然知らなかった他の教会の歴史をまとめるってなかなか大変な作業だなと感じましたけれども、でも当たり前ですけれども、この福島第一には福島第一の歴史があって、郡山教会には郡山教会の歴史があるんだということを知りました。そしてそこにはやっぱりさまざまな出来事があって、時に荒らされてしまうような、時に傷つけられるような、痛みを感じるような、体がもがれるような、そのようなことがあるのだと感じました。郡山教会にもやっぱり貧しくて大変な時代もあったようです。また丘の上に立っている教会ですので、台風で崖崩れが起こって、その崖崩れに悩まされた時もあったようです。また自分の教会の下の方にある斜面、自分の土地なんですが、その斜面を支える下の方で家と隣接している擁壁が、その土の重みで倒れそうになってきて、牧師先生は雨が降るたびに、その結構広い斜面に大きなブルーシートをバッと何枚も雨が降るたびに広げて、土に雨が浸透しないように、これ以上擁壁が倒れないように、そうやって何年も何年も耐えてこられた、そんな教会なんですね。そしてやがて震災もあって、その擁壁の補修工事がやっとすることができて、だけれどもまたやっぱり教会員が散らされてしまうような、そんな痛みも経験してこられたようでした。しかし教会は死なないんですよね。私たち一人一人の歩みにも様々なことがあるのではないでしょうか。今回は思いがけないタイミングで葬儀の予定が入って、明先生の海外出張中ということもあって、走り回ったり焦ったり緊張したりもしているところですけれども、でも私たちの地上の旅路は山あり谷ありでしょう。でも私たちは信じて歩み出したいと思うんです。時にどんな荒波が押し寄せてこようとも、私たちの神様は大逆転の神様です。私たちの神様は大逆転の神様であり、神様の御手の中で必ず守り導いて、そして帰って必ずそこに祝福を用意してくださるお方なのではないでしょうか。皆さん、初代教会に突然襲ってきたこのような激しい迫害は、やっぱり大きな大きな試練だったと思います。なんでこんなことになるんだろうかと、彼らは耐えられないような、そんな涙の中にいたかもしれない。しかし神様はいつでも試練を試練のままで終わらせることはしないお方なんです。逆にそれを逆手に取るかのようにして、荒波をも用いて福音の前進のために役立たせるお方なんです。続く4節をご一緒に読んでみましょう。4節を読んでみましょう。はい。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。この他方という言葉は、それゆえ という接続詞が使われています。それゆえ彼らは迫害にあった、教会は荒らされ、クリスチャンの家々は踏み入れられて、どんどん牢屋に入れられて、それゆえ黙ってしまったのでしょうか。彼らは散らされた、それゆえ隠れてしまったのでしょうか。いいえ、初代教会の教会員の人々はそれゆえ散らされた、それゆえ、それだからこそユダヤとサマリアの諸地方に散らされた時、御言葉を述べながら巡り歩いたのではないでしょうか。先ほど読んだこの8章の一節にあったように、彼らはユダヤとサマリアの諸地方に散らされました。神様は不思議なことをされますね。引用箇所の丸2番、使徒の働きの1章8節をご一緒に読んでみましょう。この1章8節は十字架の死から3日目によみがえられたイエス様が40日間弟子たちと行動を共にし、そしていよいよイエス様が天に昇っていかれるその直前です。最後の地上での言葉です。イエス様はこのように弟子たちに言って天に昇ったんですよね。じゃあご一緒に読んでみましょう。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。皆さんいかがでしょうか。イエス様が天に昇られて、やがて聖霊が下ってこられ、弟子たちは力を受けました。そしてそれによってエルサレムに教会が生まれ、その教会員の数はどんどん増えていきました。そしてこの8章に至って、神様はこの試練をも福音宣教の第2段階として用いられたんです。彼らはユダヤとサマリアの全土にまで証人とまさになったんです。そしてこの8章の出来事があったからこそ、やがて地の果てにまで、この日本にまで、この福島にまで福音が届けられて、そして今も世界各地の福音が届いていない地域にまで福音が届けられようとしているのではないでしょうか。皆さん、私たちの神様は本当に不思議なことをなさる大逆転のお方で、全知全能のお方で、そして本当に素晴らしいお方ですね。では私たちはそんな神様を体験して、私の主と告白するものとして、どのように私たちは応答していくことができるのでしょうか。今日の箇所の8章4節に戻ると、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた人々は、散らされた、それゆえ、それだからこそ御言葉を述べながら巡り歩きました。福音宣教の第二段階に踏み出していきました。この巡り歩くという言葉は、使徒たちの伝道旅行と巡回を表すのにたびたび使われる言葉なんですね。つまり散らされた信徒たちは、その散らされたことをただの悪いこと、ただの苦しいこととしないで、自らそれを良いことにして巡回伝道旅行に自ら切り替えて、神様に期待して神様と共に歩み出していった、そうやって神様に応答していったのではないでしょうか。さあいかがでしょうか。私たちの歩みにも時に試練が訪れることがあると思います。しかし試練を試練のままで終わらせることはなさらない、その神様に対して私たちはどのように応答していくことができるでしょうか。私たちも初代教会の信徒たちがそうだったように、それぞれが置かれている場所で、それぞれが使わされた場所で、神様と共に歩み、神様の栄光を表すものでありたいと思いますね。今回生橋美幸姉妹が天に召された知らせは、本当に突然の知らせでもありました。おとといの金曜日のお昼過ぎ頃だと思います、美幸姉妹のいとこの方から電話があって、午前中にお父さんと一緒にお見舞いに行ってきたんだけれども、どうやら美幸さんがだいぶ弱ってるようだ、呼吸も苦しそうだった と連絡を受けました。私はその連絡を金曜日お昼頃受けて、じゃあまた日曜日にでも皆さんにこの場でお伝えして、一緒にみゆきさんのためにお祈りしようと思いました。するとその日の夜になって再び電話がありました。そのいとこの方も移動中の車の中からの電話でした。お医者さんに今呼ばれて、今病院に向かってる、今夜にも危ないそうだとのこと。分かりました、私も行きますねと、すぐに私も病院に向かいました。ちょっと飛ばしたので割と早く病院に到着しました。しかし到着した時には先ほど召されましたとの言葉でした。その場にはご親族の方々が数人集まっておられました。そして私よりもちょっと後になって、みゆき姉妹が約30年間入所しておられた野の花ホームのスタッフの方々も来られました。もう息切ったようにして走り寄ってきて、涙をポロポロ流してました。夜遅くにすぐにホームの方々がこうやって駆けつけてくださるってすごいなって思いました。でもすぐになぜそこまでしてくださったのかが分かりました。みゆき姉妹の病院のベッドの枕元には野の花ホームのスタッフの方々が書かれたみゆき姉妹のよく似た似顔絵と、たくさんのそこに寄せ書きが書いてありました。スタッフの方々がみんな書いてました。みゆきさんのいないホームは寂しいよって、みゆきさんのあの笑顔が早く見たいよ、早く元気になって戻ってきてね、また一緒に本読もうね、などなどと、私はそれらを読みながら、ああみゆき姉妹はもしかしたら体は自由に動かないかもしれない、声も自由に出せないかもしれない、でも確かに野の花ホームでもみゆき姉妹は神様と共に歩み続けて、そこで神様の栄光をその姿でその笑顔で常に表し続けておられたんだ、私はそのように感じたんです。お生まれになった時から脳性麻痺によって不自由な生活をされて、ずっと学校にも通えず家の中におられたと聞きました。30代の頃になってご両親に連れられて近所にあった大熊町の教会に来られるようになって、そして言葉は上手に出ないけれども、その声を聞き取ってお父さんお母さんが書き留めてたくさんの詩を書かれて、その詩を修法に載せてくださっていた時期もあったと聞きました。ある方はそのみゆきさんの詩に曲をつけて歌ってくださったこともあったとも聞きました。そして42歳の時に、今も原町から時々来られる渡辺康之兄弟の背中に背負われて、明先生の詩式によってあの大野チャペルでバプテスマを受けられて、その1ヶ月後に野の花ホームに入所されたとお聞きしました。私自身は12年前に福島に来てから1年に1度ぐらいでしたけれども、教会学校の子どもたちと一緒に野の花ホームを訪れて、いろいろとお話ししたり一緒に賛美したりお祈りをしたりしました。お体は自由に動かせないし、一生懸命お話しされている言葉は申し訳ないことに私にはほとんど聞き取ることができませんでした。しかしみゆき姉妹の信仰は行くたびにひしひしと伝わってきました。励まされました。いつもとびきりの笑顔で一緒になって声を出して賛美したり、お祈りに心を合わせてアーメンのタイミングで大きな声を出してくださったり、聖書を読んでいる時は常に笑顔でまっすぐに神様を見上げておられるような、そんなお姿でした。皆さん、私たち一人一人の歩みにも、そして教会の歩みにも様々なことが起こるでしょう。私たち人間の目には予測不能で、なんでこんなことかと思うこともあるでしょう。しかし私たちはそこで決して神様から目を離さずに、神様と共に歩み続けるものでありたいと思うんです。そしてそれぞれが置かれている場所で、それぞれが使わされている場所で、キリストの良い香りを放ちながら神様の栄光を表し続けるものでありたいと思いますね。さあ、さらに今日の箇所に戻ると、前回のステパノに続いて、やっぱり彼も役員さんです。羊の一人であるピリポが登場してます。ピリポは荒波をも用いられる神様にどのように応答していったのでしょうか。五節をご一緒に読んでみましょう。五節を読みましょう、はい、ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。そうなんです、ピリポも サマリアの町に下っていきました。そして彼が語ったのは何だったでしょうか。そうです、ピリポもまた人々にただキリストを述べ伝えたのでした。皆さんご存知だと思いますが、長い歴史の中でサマリアという町には異教の教えがはびこっていました。そこには超えがたいほどの溝があって、ユダヤ人とサマリア人は互いに憎しみ合うような、あっても無視するような、交流が全くはない、そういう人々でした。しかしピリポは全知全能の神様の御心にのみ従って、試練を試練のままで終わらせることはしない神様を信じて、一歩一歩サマリアの町に下っていった、応答していったのではないでしょうか。そしてステパノと同様に、そんなピリポも豊かに用いられました。6節も読んでみましょう。6節も読みましょう。はい、群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。そうなんです、群衆は皆そろって耳を傾けたんです。群衆はピリポから聞いて、そして見ました。つまりピリポの言葉にも、そして行いにも、態度にも、キリストの良い香りが放たれていたのではないでしょうか。ただ神様の栄光が彼から表されていたのではないでしょうか。そこに表された神様の御業を確認してみましょうか。7節もご一緒に読んでみましょう。そこにどんな御業が表されたでしょう。7節を読みましょう。はい、汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出て行くし、多くの中部のものや足のなえたものは治ったからである。さあ、いかがでしょうか。私たちもピリポのように荒波をも用いられる神様を信じて、神様から目を離さずに応答していくことができるでしょうか。引用箇所の丸3番、ローマ人への手紙の14章7節8節をご一緒に読んでみましょう。はい、私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。ステパノもそうでした。そしてまた今日の箇所のピリポもそうではないでしょうか。彼らはただ生きるなら主のために生き、死ぬなら主のために死ぬ、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと、ただこの告白のごとくに歩み続けて、それゆえに彼の言葉から、そして行いからも態度からも神様の栄光が表されたのではないでしょうか。私たちが神様のために何かをするのではなくて、神様が私たちを通して御業を成してくださるのならば、そこには大きな喜びが起こります。今日の箇所の8節をご一緒に読んでみましょう。8節を読みましょう。はい、それでその町に大きな喜びが起こった。さあ、私たちを通しても神様が御業を成してくださるように、そして神様にあって私たちが置かれた場所で、使わされた場所で、そこに大きな喜びが起こるならば、なんという幸いでしょうか。この3月に私たちは震災から丸6年を迎えましたけれども、皆さんはどのようなことを思い返して、またどのようなことを感じられた6年目だったでしょうか。私はその日いろいろと考えてみました。あの日から6年早かったですかと聞かれるならば早かった気もするし、長かったですかって聞かれるならば長かった気もするし、まあ、結局のところバタバタしっぱなしで目の前にあるその日その日をただ乗り越えることしかできなかった、そんな6年間だったのかもしれないなとも思いました。やっぱり辛かったことも様々な面で様々なことがあったり、ゆうきさんが書いてくださった倒れても滅びずの本で暴露されてしまいましたが、実は私も燃え尽きていた時もあったと思います。でもそんなこと言ってられない状況に常に置かれていたことは、 あ、これも神様からの恵みであったのかもしれないなと思わされました。実際にじっくりと6年間を振り返ろうと思ってみたら、なんかずっと疲れが出てしまいそうになったりもしました。でも感謝のことも数えてみるならば、それも確かに数えきれないほどたくさんありますね。どれほど多くの方々に私たちは見つめられて、手を差し伸べられて、そして祈っていただいたことでしょう。また6年の歩みのそこかしこで、私たちは神様の偉大さをこれでもかっていうぐらい体験させられて、神様の愛の深さを知って、教会の持つ力の大きさも感じることができました。多分この教会だからこそ、この教会だったからこそ、さまざまなことがあってもここまで祝福の道を歩んでくることができたのではないかと思わされています。私はそんな日々の中で、自分はここまで何をしてくることができたのだろうかとふっと考えることもあるんです。でもその都度思わされるのは、さっきも言いました、自分が神様のために何をしてきたかじゃなくて、神様が自分を通して何をしてくださったのか、何をしてくださろうとしているのかが大切なんですよね。いつも身を低くして、神様にとって用いられやすいものでありたいと願わされているところです。この3月は震災から6年を迎えた月でもあり、私たち家族が福島第一聖書バプテスト教会に引っ越してきてから12年を迎えた月でもあるんですね。ということは、私の福島に来てからの年月は震災を挟んで、その前と後でちょうど半分になったんです。つまりこれからは震災前よりも震災後の方が長くなっていくんですよね。ずっと非日常だと思ってた震災後の日々が、自分にとっての日常にこれがなっていくんですよね。12年前、私が福島に来ることをちょっと悩んでいた時、実は断ろうと思っていた時、でも神様は御言葉を通して語りかけてくださったんです。ルカの22章32節なんですけれども、こんな風に書いてんですね。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカの22章32節の言葉です。その当時、私は牧師の働きから離れて、いろんな仕事して、ガスの配管の仕事とか、トラックの運転手とか、生協の宅配とか、いろいろしながら人生にちょっと右往左往していたように思います。でもそんな私のためにも、ああイエス様は私の信仰がなくならないように祈ってくださってた、今も祈り続けてくださってる、その祈りを背に受けて、神様が自分を通して兄弟たちを力づけてくださるのならばと、私はこの浜通りに飛び込んできました。ああ私は神様にとって用いられやすいものだっただろうかと思わされています。神様から与えられているこの日常に感謝しながら、神様が自分を通してしてくださろうとしていることの邪魔だけはしないようにしていたいと、私は今願わされています。神様が吹かせてくださっている風に乗って、神様が導いてくださるがままに歩んでいきたいと願っています。そしてそれこそが来年度の教会の目標にも掲げた自分の走るべき工程そのものであると感じています。さあ皆さんはいかがでしょうか。今日は初代教会に押し寄せた迫害の荒波を確認しました。確かに私たちの歩みにも時に試練がやってきて、荒波に揉まれそうになってしまうこともあるでしょう。しかし神様の御手の中で、神様はいつでも試練を試練のままで終わらせることはしないお方です。それを逆手にとって祝福の道を備えてくださるお方です。当時教会の一人一人が知らされはしたけれども、そこで神様から目を離さずに神様に応答していったように、私たちも日々応答してまいりたいと思います。私たちも主と共に歩みながら、神様の栄光を表すものでありましょう。そしてまたステパノがそうだったように、またピリポがそうだったように、私たちも主のために生き、主のために死ぬ、そんな道を全うすることができるならば、なんという幸いでしょうか。私たちを通してただ神様が御業を成してくださるように、神様の喜びがそこに起こされるように、私たちは新年度も神様を自分自身の主と告白しながら、一歩一歩前進してまいりましょう。それでは最後にもう一度今日の8章の 4節と8節を読みましょう。まずは4節読みましょう。はい。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。8節も読みましょう。はい。それでその町に大きな喜びが起こった。それでは黙祷をいたしましょう。キーボードを弾いていただきますから、キーボードの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。最初の殉教者を出すに至った初代教会の歩みを続けてみていますけれども、その歩みは本当に山あり谷ありで、激しい迫害の中牢屋に投げ込まれる人も殉教する人も、そして散らされていく人々もたくさんいた。そんな荒波の中を彼らは歩んでいました。もしかしたら私たちもいろんな荒波を体験させられて、その波に飲まれそうになってしまったこと、溺れそうになってしまったこと、とても乗り越えられないと思ってうずくまったこと、神様に叫ぶことしかできなかったあの日あの時、教会員が散らされていく、そんな悲しみを私たちも経験させられたものとして、その悲しみや痛みはやはりいつまでもあるかもしれない。言えることはないかもしれない。しかし私たちはそこで終わりなのではなく、その先にその痛みも悲しみも全てひっくるめて大逆転してくださる神様がおられることを今日改めて信じたいと思います。ユダヤとサマリアの全土にまで、地の果てにまで証人となると言われた主の言葉がこんな形を通して実現していくとは誰が想像することができたでしょう。私たちも今はまだ意味がわからない、そのような出来事があるかもしれませんけれども、神様に期待して今できることは一歩一歩神様に従っていくこと、主と共に歩むこと、生きるにも死ぬにも主と共に、私たちもそのような歩みを今日またここから歩み出してまいりたいと思います。そして私たちのそんな姿から神様の栄光が表されるならば、それぞれが置かれている場所に喜びが湧き起こるならば、なんという幸いでしょうか。皆さんをそれぞれの家庭に、それぞれの職場に、それぞれの学校に使わしてくださっている神様の御声を聞きながら、置かれた場所で神様の栄光を表してまいりましょう。新年度、私たちがいよいよ一致してこの教会から喜びが湧き起こる、この地域にこの町に喜びが起こる、そんな教会となっていくことができるならば、なんという幸いでしょうか。そのためにまずは私たち一人一人の今日ここから踏み出す一歩目の応答、皆さんはどのように応答できるでしょうか。今日神様から何を語られましたか。どんなチャレンジを受けましたか。どんな一歩を踏み出したいと今願っておられるでしょうか。お祈りします。天の父なる神様、あなたの決して変わることのない大きな愛に包まれて私は今日生かされています。 決して変わることのないあなたの深いご計画の中を今日も生かされて私はここにおります。神様、私たちの限られた目には意味がわからないこと、うずくまってしまいたくなること、いろんな荒波に揉まれてしまうこと多々あるものですけれども、今日改めて私たちの思いをはるかに超えた天の父なる神様を私の主と告白します。神様、どうぞ私たちの目があなたから離れてしまうことがありませんように、あなたと共に歩んでいくことができますように、私たちが自己中心な思いをその都度何とか抜き去りながら、神様が私を通して何をしてくださるか、いつも神様を心の王座にお迎えしながら歩んでいくことができますように導いてください。迷いやすく、また心固くなになりやすい私たちですけれども、どうぞ神様、今日ここからあなたと共に歩む歩みへと背中を押してください。今日集われたお一人お一人のこの年度末、そして新年度の歩みを祝福してください。あなたの器としてそれぞれが置かれている場所、使わされた場所で世の光、地の塩として豊かにお持ちください。そこに喜びが巻き起こりますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。